この指止まれ。
もう2月か。去年の今頃は俺も受験生だったんだな。あの頃はただ合格それだけで、全然自由なんてなかった。そんな俺も高校に入ってもう1年。だけど今までの生活本当に自由だったのかな。
話は1年前に遡る。彼岩村隆夫の高校に入るまでの生活はまるで自由がなかった。好きな本も音楽ももちろんテレビなども全く見られない。学校と塾と家とローテーションするだけの生活で、隆夫自身もとても嫌だった。しかし高校に入れば全て自由。クラブもテレビも音楽も。そんな母の言葉に無理やり自分を納得させていた。だから高校生になった時の解放感は格別だった。
やった、俺も高校生だ。これで何もかも自由だ。俺のものだ。
高尾、お前そんなに嬉しいのか。いよいよ高校に入ったんだ。問題はこれからだぞ。
誠なんかにはわからないよ、この気持ち。お前はいつも自由なんだって顔してたじゃないか。
そうさ、人間はいつだって自由だ。
鈴木誠、彼は高尾と中学時代からの親友だった。彼はいつも静かで落ち着いていた。それでいて仲間と羽目を外すときは徹底して騒ぐくせに、人間としてしてはいけないことは頑として退ける厳しさを持っていた。しかも困っている仲間には親身になって世話をしながら少しもてらったところがなく、いつも淡々としている。彼のその何者にもとらわれない自由な生き方が高尾にはいつも羨ましく、そして不思議だった。
高尾、上辺だけの自由ばっかり追っかけてると、いつかその自由に縛りつけられることになるぞ。人間には環境や人間関係などに左右されない本当の自由ってものがあるんだぜ。
バカ言え。俺はやっと俺を俺自身の自由にできるようになったんだ。今までは母さんや先生のもとで俺自身の自由なんてなかったんだ。だからこれからは全てが俺の自由なんだ。これ以上のことがあるかよ。
こうして高尾は親友誠の言葉などはまるで聞かずに、やりたい放題のことを次から次へとやっていった。映画、麻雀、パチンコ、そしてディスコ。こうして1年が経った。入学した時の気持ちとは裏腹に、顔の心の中は虚しかった。何をやっても束の間の楽しさの後に訪れるこの寒々とした気持ちが、この頃の彼にはたまらなかった。それだけではない。クラブ活動や生徒会などでもいつも煩わしい人間関係がついて回った。上司の目を気にし、法則に縛られ、先輩の言いなりに好きでもないことをさせられ、そして一年も終わる頃には自分の試験の点数に一喜一憂し、他人を蹴落としてもというあの灰色ムードの中にいつの間にか再び縛り付けられようとしていた。彼はそんな自分に焦った。そしてある日、誠の元を訪れたのだった。
なあ誠、お前いつか人間には本当の自由があるって言ってたろ。あれどういうことなのかな。俺高校へ入ったら自由だそう思って随分いろいろとやってきたけど、最近本当にこれが俺の自由なのか、そんな風に行き詰まりを感じてるんだ。お前ならわかるだろ。
高尾、いつそうやって聞きに来るかとずっと待ってたんだ。ちょっとこれ読んでごらんよ。
ああ、聖書だね。お前のお守りか。
そう、鈴木誠は中学時代からのクリスチャンだった。彼が開いた聖書の箇所を高尾は食い入るようにして読んだ。
イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。 また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。
私の言葉にとどまっているなら、あなた方は自由を得。これがあいつの生き方の秘密だったのか。しかしなぜだ。どうやったらそうなれるんだ。